先週まで私たちは使徒言5、6、10章ペテロとコルネリウスの出会いの場面を学びました。神はユダヤ人の霊的指導者であるペテロと異邦人コルネリウスとのを出会わせました。そしてその出会いを通して異邦人救いのための驚くべき御業を表されました。ペテロはエルサレムに戻り、自分が体験した異邦人の中に働くその聖霊の御業を報告しました。エルサレムの指導者たちも神の救いがユダヤ人を超えて異邦人にまで広がっていること、神の御心が異邦人を救うことにあると悟りました。そして神に栄光を期したとあります。このような霊的な前進と同時に、もう一つの場所で福音がどのように働いたのか、今日はそのことを御言葉から学びたいと思います。まず19節の御言葉を見ますと、ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。迫害の目的は明確でありました。教会をなくし福音の広がりを妨げること、信じる者を諦めさせることでありました。しかしその目的とは裏腹に全く違う結果が現れました。どのように結果が現れたのでしょうか。2つのことを見てまいりたいと思いますが、1つは迫害を通して教会はかえって成長したということであります。迫害によって教会はさらに増え、福音はさらに広く伝えられました。20節の御言葉にその驚くべき御業が記されております。しかし彼らの中にキブロス地方やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行きギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。福音を伝えさせないための迫害でありました。しかしかえって福音はさらに広く伝えられました。信仰を持たせないための迫害でありました。しかしかえってさらに多くの人々が福音またはその信仰を持つようになりました。皆さん、この霊的な状況に信仰における重要な原則というものが込められています。私たち信仰者は苦難によって信仰が弱まるのではありません。むしろその信仰がさらに強められていきます。試練が来た時それに倒れるのではありません。その試練や問題によって私たちの信仰はさらに強いものへと変えられていきます。私たちが直面する苦難というものはかえって霊的な成長と成熟の過程となります。迫害を霊的成熟の機会として私たちが歩むことができますように、その苦難を自分が神の前に正しく立つその機会とするのであります。どのような試練にあってもそれを通して神の御心を深く悟り、その神様のご計画とその導きを成し遂げていくものとなのではありませんか。ですから私たちの人生には苦難のゆえに受けたその祝福という証が豊かに持つものでありたいと願います。ダビデもまたこのように詩篇で告白していました。苦しみにあったことは私にとって幸いでありました。苦しみは私にとって祝福でありました。苦しみを通して神は私は神の前に正しく立ち、神の御声を聞き、神の驚くべき恵みを体験するものとなりました。皆さん、これが私たちの告白となり、また証となりますように、まさにその逆転であります。 迫害の目的が正反対のその結果を生みました。教会はさらに成長し、また信仰はさらに強められ、人々は神にさらに熱心に願いを求めるきっかけとしたのであります。もう一つその迫害の結果、その福音が届けられるその対象が広がりました。福音は最初はそのユダヤ人だけに与えられ、ユダヤ人だけに伝えられていました。ところが今やその福音はユダヤ人を超え、異邦人にまで伝えられております。福音の範囲というものが広がっていったんですね。もしそのような迫害がなかったのであれば、その福音はエルサレムに留まっていたかもしれない。ユダヤ人だけのものであり続けたかもしれないことであります。しかしその迫害によって散らされた結果、最初はユダヤ人だけに伝えられていた福音でありましたが、ついにそのユダヤ人を超えて異邦人にも福音が伝えられました。迫害のゆえにそのような驚くべき御業が起こりました。さて、このように福音が伝えられていく過程から、私たちは2つのことを学ぶことができます。1つは、エルサレム教会が神の器としてふさわしく整えられていたことを教えられます。彼らの祈りと迫害の中でも倒れない信仰、そして御心に従うその信仰が、彼らを神の働きにふさわしい教会として整えていきました。なぜ私たちが正しい信仰者でなければならないでしょうか。それは私たちに対する神のご計画が成し遂げられるためであります。なぜ私たちの教会が良い教会でなければならないのでしょうか。それは私たちの教会を通して成し遂げられようとされる神の御心が実現するためであります。エルサレム教会はその役割を果たしていました。もう一つありますが、このような状況の中で私たちに与えられるその御言葉、21節の御言葉を見ますと、主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。信じて主に立ち返った者の数は多かった。主の御手が彼らと共にあったので、主の御手が彼らと共にありました。主の力が散らされ、福音を伝える彼らと共にあった。主の御手が共にあるということは、聖霊の力が彼らと共にあったことなんですね。教会のうちに聖霊の力が共にあるとき、驚くべき御業が起こります。皆さんの人生の上にも主の御手が、主の力が共にあるとき、聖霊は私たち一人一人を通して驚くべき御業を表してくださると約束されるのであります。主の御手が彼らと共にあったので、多くの人々が信じて主に立ち返った。私たちの信仰生活、また私たちの教会の働きにおいて、最も優先すべきことがないであるのか、聖書はこの御言葉を通してはっきりと示しています。聖霊の働きによって神のすべての御業は進められること、私たちはこのことを決して忘れてはなりません。こうして福音がユダヤ人を超えて異邦人に伝えられる過程で、もう一つの御業が現れました。22節から24節の御言葉を見ますと、この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが現れたありさまを見て喜び、 そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。バルナバは立派な人物で聖霊と信仰に満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれた。ここでアンティオキア、その教会は誕生しました。エルサレム教会はユダヤ人クリスチャンを中心に、アンティオキア教会は福音が異邦人クリスチャンを中心に建てられた教会であります。このアンティオキア教会が建てられるその過程を通して、私たちはさらに神の御声を聞くことができますが、エルサレム教会は多くのクリスチャンが生まれたというその知らせを聞き、バルナバを使わしました。そのバルナバが信徒たちの集まりへ行ってみたとき、彼の目に留まった重要なメッセージがありました。23節の御言葉で、バルナバはアンティオキアに到着すると、神の恵みが現れたありさまを見て喜びと書いてあります。そこに神の恵みが与えられているのを彼は見たのであります。教会は神の恵みが共にあることを見ることができなければなりません。この神の恵みが共にあるというのは何を意味するのでしょうか。まず福音がそこに生きて働いていること、教会の中に、また皆様の人生の中に福音が生きて働いていることが何よりも大切であります。福音の核心とは何なのでしょうか。それはイエス・キリストを信じて救いを得ることであります。すでに救いを得た人々にとって福音が生きているということは、その救いの感動、またその感謝、神が日々私たちを導き恵みを与えてくださるその証し、そしてその神様を賛美するその救いの賛美があるということであります。皆さん、私たちが神の恵みを体験し、それを賛美することはなぜ重要なのでしょうか。なぜ私たちが神様の恵みを日々体験し、神様に賛美することが重要なことなんでしょうか。それはそこにこそ福音が生きているからであります。私たち一人一人が救われた感動とその感謝を口で証しすることがなぜ重要なのでしょうか。日々私たちに与えられるその恵みを感謝し、神様を証しすること、周りの人々にその福音を伝えることはなぜ重要なのでしょうか。そこに救いの恵みが生きているからであります。恵み豊かな教会というものは、常にこの福音の証、またその福音が生き生きとして働いている教会であります。神様は私たち一人一人を救い、また日々私たちの弱さを支え、また導いてくださる、その恵みのメッセージが生きているその教会、その救われた人の証が生きている教会、神が私の人生の中で行ってくださった驚くべきその御業が口で告白される分かち合いのある場所、そこがまさに教会、その共同体であります。私たちの教会がそのような教会となることができますように。二つ目に私たちが学ぶことができるのは、教会に仕えるその指導者たちの姿であります。聖書の御言葉ではバルナバをこのように紹介しました。立派な人物で、また聖霊と信仰に満ちていた。彼は信仰が、聖霊と信仰に満ちていた。神の御声を聞き、神の導きを受けながらその歩みを歩んでいた。またその神様の導きを受けて働きをするものでありました。 同時に信仰と同じぐらいその人格的にも成熟した人でありました。その良いリーダーシップのゆえに多くの人々が主のもとへと導かれていきました。この言葉は基本的には牧師である私に与えられた御言葉であります。そして教会に仕える全ての人々が信仰とその人格のバランスが取れたその成熟さを持ち伝えていくとき、そこに良い影響力が与えられることを教えられる言葉であります。それによって多くの人々が主のもとへ導かれていった。私たちは決してその反対のものとなってはなりません。バルナバはそのアンティオキア教会でその重要な働き、またその役割を果たしました。そしてバルナバは一人で働かず同労者を招きました。25節から26節の御言葉を見ますと、それからバルナバはサウルを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。二人は丸一年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。ここでサウロが登場します。このバルナバとサウロはその深い霊的な交わりを持っていました。かつて教会を迫害していたサウロが改心したとき、人々は彼を疑いました。その時彼が本当にイエス・キリストに出会い神の働き人となったことを保証したのがこのバルナバでありました。バルナバはその故郷のタルソスにいたそのサウルを招き、そのアンティオキアの教会で共に過ごしました。さてこの2人がアンティオキア教会で行った働きを見ますと、教会と信徒が最も重要視すべきことが何であるかを私たちは学ぶことができます。26節のある言葉に注目してみてください。二人は丸一年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。そこに丸一年の間教会に一緒にいて多くの人々を教えました。一年間ずっと彼らがした働きというのは信徒たちを神の御言葉で教えることでありました。皆さん、教会がなすべき最も重要な働きは信徒たちが神の御言葉の上に立てるように聖書の御言葉を教えることであります。私たちが信仰生活をする上で最も重要な基準というものはその聖書の御言葉そのものであります。逆に信徒たちが信仰生活で最も優先すべきことは神の御言葉の教えを受けることであります。なぜならその信仰は神の御言葉にその基礎を置かなければならないためであります。皆さん、信仰生活をする上で神の御言葉から遠ざかるようなことをしてはなりません。御言葉を学び、そしてその御言葉を味わい、そしてその御言葉で受けた恵みを分かち合うこと、この霊的な作業というものはどんな奉仕よりもどんな行いよりも最も優先されるべきことであります。自分の信仰と教会を神の御言葉の土台の上に築くことをおろそかにして他の行いをすることは全て意味がないからであります。もちろん奉仕をするなという意味ではありません。しかし それは神の御言葉に根ざした上で行うべきことであります。そうして初めて試練が来てもその信仰は倒れないことであります。なぜ御言葉の土台の上に信仰と教会を築くことが重要なのでしょうか。その御言葉が私たちの信仰と人生、そしてその教会の基礎、基本となることで、私たちが考え、何かのことを選び、また判断し、決断するすべてが神の御言葉に基づいたものとなるからであります。どうか私たちが日々の御言葉の生活、改革は教会にはその二重椅子というものがありますが、私たちが日々その御言葉の上に立ち、神様は私たち一人一人に何を語っておられるのか、この御言葉を通して私たちは何が変えられなければならないのか、そしてその与えられた息をもってその一日の生活で私たちがどのような行いをしなければならないのか、また信仰者としてどのように歩めばいいのか、その神様との深い交わりの時間を結ぶことができますように。続く26節の後半の御言葉を見れば、このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。アンティオキアで初めてイエスを信じる人々がクリスチャンと呼ばれるようになりました。キリスト者、この言葉はキリストのように生きる人、キリストに従う人という意味が込められています。彼らは一体どのように生きたのか、彼らはどのように生きていたので教会外の人々からこのような名前で呼ばれるようになったんでしょう。それは御言葉を学んだだけで終わらなかったからなんですね。御言葉を学んでそこにとどまっていたからではなく、その神様の御言葉から教えられたものを一つ一つ教えられた通りに生きようとするその生活の姿勢、その歩みを通してこのように言われたのであります。彼らはイエス・キリストを信じる前はローマの人々と同じように生きていました。ローマの価値観を持ち、ローマの哲学に従い、ローマの文化とその風習に習って生きていました。しかしイエス・キリストに出会ってから、その私たちのためにその十字架の上で死んでまた蘇り、私たちに永遠の命を与えてくださるそのイエス・キリストに出会ってからは、イエス・キリストの御言葉に従って生きるようになりました。彼らが行ったことは本当に単純なことだったんですね。御言葉を学び、学んだ御言葉の通りに生きる、その人生の歩み、その職場でも、その家庭でも、人々との交わりの中でも、神様の御言葉のように生きようとしました。ただ教えられた御言葉の通りに生きていたことなんですね。すると、どのようなことが起こったのでしょうか。昨日までとは違う生き方が彼らの中に現れ始めました。共に悪口を言っていた人々が悪口を言えなくなります。共に乱れなことを求めていた者がそれを選びました。手段を選ばずにお金を稼いでいた人々が正直な方法で稼ぐことを選びました。偽りを捨てて正直に生きる、このような姿を見て教会外の人々が彼らをイエス様のように生きる人々だからクリスチャンと呼んであげましょう。 彼らは私たちと何か違うという、これがクリスチャンという私たちのもう一つの名前の由来であります。皆さん、私たちはどこにいても、私たちがいるその場所において、キリスト者として生きなければなりません。どのような集まりに行っても、私たちはキリスト者としてそこにいなければなりません。家族の集まりにも、私たちがそれぞれ置かれているその職場でも、その親戚の集まりの中でも、皆様はそのキリスト者、またはクリスチャンとしてそこにいることであります。同窓会に行っても、何か趣味の会に行っても、スポーツの集いに行っても、私たちはキリスト者としてそこにいなければならない。なぜなら私たちはキリスト者であるからであります。愛する皆様、今週私たちの歩みの上で、また自分自身に問いかけてみようではありませんか。私は救われていない人と比べて何が違うのだろうか。その人格の面で、また愛を示す面で、また扱える面において、私はその人々と何が違うのだろうか。私もキリスト者と呼ばれるにふさわしいものとして生きているだろうか。神の御声に耳を傾けることができますように。最後にアンティオキア教会はもう一つ教会の誠の姿を私たちに示しました。27節から30節の御言葉を見ますと、その頃預言する人々がエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガボという者が立って、大飢饉が世界中に起こると霊によって予告したが、果たしてそれはクラウディアティウス帝の時に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じて、ユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることを決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウルに託して長老たちに届けた。その聖霊に満たされた教会には、大きく2つの特徴があることを学ぶことができます。1つ目は、賜物を受けた者たちが一つに結び合わされたことにあります。教会はさまざまな賜物を持つ者たちが集い、そしてその賜物を持って働きに参加することで、イエス様の体を完全に立て上げていくことができます。自分の賜物をしまい込まず、教会で必要とされている場所で用いられることができますように。その時、私たちの教会は聖霊に満たされた教会として共に立て上げられていくことができるのであります。先週皆さんにその修法の中に、その教会奉仕活動のその没収の神その名称がすごく難しい名前でありましたが、奉仕活動登録表なんですね。教会にさまざまな奉仕活動、その働きがあって、そこに奉仕する方々を募る、その神を皆さんにもお渡ししているかと思います。皆さんがそれぞれ与えられたその賜物を用いて、教会のために働くことができますように。皆さんができるその時間に、皆さんができる働きを、また皆さんの思いではなく神様の証明として、また祈りを通して、あ、ここが神様に使わされたところである、その確信が与えられたところで、皆さんのそれぞれの賜物を用いて使えることができますよね。もう一つ、聖霊に満たされた教会は愛の分かち合いが豊かである教会でありました。アンティオキア教会の信徒たちが困難の中にあるエルサレム教会を助けました。ここに美しい使い合いの姿があります。エルサレム教会は霊的な勝者を送り、アンティオキア教会はその献金を持ってその教会を支えました。 その聖霊充満の最も確かな証。いや、本当に私たちが聖霊に満たされ、聖霊に導きに従って歩んでいるその証というのは、何か大きなその奇跡、いや、何かその夢で見た予言や祈りを通して与えられた神様のその予言ということよりも、その神様の愛というものがどれほどその教会にあふれているのか。私たちが本当に互いに愛し合って、愛、またその互いに使い合っているのか、その分かち合いがどれほど豊かであるのかであります。今日も礼拝後に一斉掃除を行います。第5週目に教会で皆さんで共に教会を掃除し、またその後共に汗を流し一緒に食卓を囲みましょうというその思いでその働きを今年から始めました。どうかその教会のために互いに使い合い、またその愛の行いを通して神様の恵み、その神様の恵みの実を私たちの歩みを通して実っていくことができますように。愛する皆様、またこの1週間を私たちがどのように生きるべきであるのか、神は御言葉を通して私たちに語ってくださいました。私たちに与えられたもう一つの名前、私はキリスト者であります。この1週間、私たちがそれぞれ置かれた場所において、それぞれの人生の歩みの上でキリスト者として神様の御言葉に従って歩む者としてどのように歩んでいるのか、私たちの一つ一つの歩みを顧みながら、どこにいても何をしていてもキリスト者として生きることができますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、今日も私たちに語りかけてくださるあなたの御言葉を感謝いたします。知識として頭に残るのではなく、私たちの魂を揺さぶり心に深く突き刺さる生きた言葉を感謝いたします。主よ、私たちは御言葉に感動してもすぐに日常の現実の中でそれを忘れてしまう弱いものであります。アンティオキアの人々のように、ただキリスト者と呼ばれるだけでなく、その名にふさわしい歩みをしたいと心から願います。私たちの思いや経験ではなく、ただあなたの御言葉だけが私たちの人生の羅針盤となりますように。聖霊様、どうか私たちを助けてください。私たち自身の力ではキリスト者として一日さえも生きることはできません。人生の嵐の中で自分の知識に知恵に頼って沈むのではなく、信仰によって主の御手を固く握りしめるものとならせてください。私たちの弱さのうちにあなたの力が現れますように。これから始まる1週間、それぞれの生活の場へと使わされていきます。どうか私たちの歩みそのものがこのうちに主の愛と福音を証しする生きたものとなりますように、私たちを用いてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。